桜の福音書16章1節から8節。イエスは弟子たちにもこう話された。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土に掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、ああわかった、こうしよう。こうしておけばいつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100パテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。
イエス様は多くのことを例えを使ってお話しなさいました。マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書の中に39のイエス様の例え話があります。そのうちの20はマタイに、9つはマルコに、でもルカには27もあるんですね。でしかもその27のうち17の例え話はマタイにもマルコにも載っていない、ルカだけにあるもの。今日の例え話は不正な管理人というタイトルのつく例え話なんですけれども、これもルカの福音書だけにしかない例え話です。どんなお話でしょうか。登場人物は金持ちの主人とその家の管理人、それからこの金持ちの主人から油やら麦やらそういうものを借りていた債務のある人たちです。で、大金持ちの家には大抵管理人がいます。その家の財産を守り、増やす責任を与えられていました。ところがこの管理人は、主人の財産を増やすどころか、乱費し、浪費していたわけですね。まあ、現代でも企業や官庁なので、経理担当者が会社のお金や官庁の予算を着服するという、そういう事件が後を絶ちません。まあ、それと似ていますけれども、この聖書に出てくる管理人の場合は、悪意があって乱費していたわけではなかったようです。もしそうだったら、もっとうまくやって主人にバレないようにしたでしょうね。彼はおそらく管理人には向かない性格で、何事にも大雑把で、節約すべきところで大盤振る舞いをする。またよくその内容も確かめないで、人が請求するままにお金を払う、まあ、そんなことをしていたのかもしれません。ともかくも主人に損害をかけた、そのことが主人の知るところとなりました。彼は主人から、お前は何をしたのだ、きちんとした会計報告を出しなさい、そう言い渡されました。きっと自分はクビになるに違いない。これからどうしようかと困り果てたのです。もう彼を雇ってくれる他の人なんていないでしょうね。あそこの家であんなことをした人、うちで雇うわけにいかないというわけです。彼に残されているのは肉体労働か物乞いかのどちらかしかありません。でも彼はどちらもしたくありませんでした。三節の最後の言葉なんですが、土を掘るには力がないし、 乞食をするのは恥ずかしい。なんか名文句ですよね。で、この管理人はですね、土掘りも物乞いもしなくてよい方法を見つけたんです。彼は主人から借りのある人たちを一人一人呼び出しました。油を借りている人に何バレル借りているんだ。その人が100バレルだと言うと、借用証書を探し出してきまして、100バレルを50バレルに書き換えなさい。小麦を100袋借りていた人には80袋にしなさいと。人々の負債を軽くしてやったわけです。で、この管理人は主人の財産を浪費したために辞めさせられようとしています。自分が浪費した分を少しでも埋め合わせようとするのが普通なんですけれども、彼はさらに不正なことをして主人の財産をもっと減らしているわけです。なぜこんなことをしたのでしょうか？もう自分が辞めさせられるからもう主人に仕返しをしてやろうと思って、こういうことをしたのでしょうか？それとも主人から借りのある人たちをかわいそうに思ってですね、その人たちを少しでも助けてやろうとしたのでしょうか？どちらでもありません。自分がまだ管理人であるうちにその立場を利用して主人から借りのある人たちに恩を売ろうとしたわけです。で、恩を売った人が50人いたらですよ、1週間ずつその人たちの家に転がり込んで世話になれば、1年は働かなくても食べていけるじゃないですか。そういうことを彼は考えたわけですね。汗をかいて働くことも恥ずかしい思いもしなくて済むように、辞めさせられた後の生活の保障を得たわけです。さあ、この管理人の主人ですけれども、この管理人が不正を行った上に借用証書まで勝手に書き換えた。どうしたでしょうか？普通だったらカンカンになって怒って彼を捕まえて牢屋にぶち込むでしょう。ところが8節ご覧ください。主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。主人はこの管理人の利口さに感心したというんです。まあ主人が彼をそのまま管理人として使い続けたとは思いませんけれども、ひょっとしたら彼をクビにしないで何か別の役割を与えたかもしれません。さあ、この例えなんですが、管理人が管理人なら主人も主人というわけで、まあ、面白いことは面白いんですが、結末が意外すぎまして、このお話を聞いて、一体イエス様は何を教えようとしておられるのか、わからなくなってしまうことがありますね。この不正な管理人が罰されたというなら話はわかるけれども、主人はそれを感心したというわけですからね。どう考えたらいいんでしょうか。良いサマリア人の例え、私たち学びましたね。本当に心を探られました。それから、放蕩息子の例え話を読んで感動しない人もいないでしょう。でも今日のこの不正な管理人の例えを読んで同じような感動を皆さん味わっていますか？逆ですね。こんな正しくないことが喜ばれていいんだろうかという疑問が残ってしまう。一体イエス様は何をおっしゃりたかったのでしょうか？私たちはこの例えから何を学ぶべきなんでしょうか？一つには、イエス様はこの例えで世の中の現実を書いていらっしゃる。でも信仰を持つ者はその現実にどっぷりと使ってはいけない、それに流されてはいけない。まあ、一つの反面教師として、このわざわざ不正な管理人を取り上げられたのではないかと思います。8節でイエス様は、この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がない。そう言っていらっしゃいます。この世の子らというのは神を信じない人々のことです。光の子らとイエス様おっしゃったのは、 神様を信じて真理の光を受けた人たちです。イエス・キリストを信じる人たちのこと、今そう考えていいでしょうね。で、不正な管理人がしたことは、この世の子らの間では通用しても、光の子たちの間ではまかり通ってはならない。イエス様はそうおっしゃっている。イエス様はこのようなデタラメな管理人を例え話に引き出すことによって、神様を信じる者たちにこんな風であってはいけないよ。光の子はこの世の子たちとは違う原理で生きるんですよということを教えようとされました。では、光の子の生き方、その原理とは何でしょう。マタイの25章にタラントの例えというお話があります。主人がある下辺には5タラント、別の下辺には2タラント、それを預けまして、自分の留守中に商売をして、これでお金儲けをしておきなさい。まあ、資本金を与えてくれたわけです。5タラント預かった人は、もう5タラントを儲けました。2タラントを預かった人は、もう2タラントを儲けました。その時に主人は、この2人のしもべたちにこう言ったのです。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。イエス様は、私たちにこの例えを話すことによって、どんなことにおいても忠実であるように、忠実さ、faithfulness、これがクリスチャンの生き方の原理原則ですよということを教えてくださっています。忠実であるとはどういうことなのかをイエス様はなおこんな言葉で話していらっしゃいますね。9節。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。不正の富と言われているのは、これは何も悪いことをして、ごまかして儲けたお金のことではありません。10節から11節のところに、なお読み進んでいただくと、そこには、不正の富と誠の富、それから小さいことと大きいこと、また、他人のものと自分のものという、そういう比較がありますよ。これは、イエス様がおっしゃっているのは、皆、地上の事柄と天の報いのことを比較しているわけです。地上のこと、この世のことと、天のこと、もっと霊的なことと比較しておっしゃっているわけですね。で、私たちは皆、この地上で神様から多くのものを忠実に管理するようにとお預かりしているわけです。例えば時間、財産、才能、健康、また人間関係、様々なものです。で、地上は、で、私たちはそうしたものの管理人に過ぎません。誠の所有者は神様です。私が持っていると思っているものも、本当は神様のもので、私はその管理する責任があるということです。しかし皆さん、地上で私たちは管理人ですが、天では、もし私たちが地上で預かったものに忠実であれば、それらすべてのものを天では、私のものとして受け継ぐんです。地上で他人のものっていう言葉がありました。天では自分のものっていう言葉があり、管理したものの何倍にも勝るもの、それよりももっと優れたものを私たちは天で受け継ぐ。私たちは神の国を受け継ぐというのはそういうことです。で、9節でイエス様は永遠の住まいとおっしゃってます。これは天のことですね。地上は永遠の住まいではありません。地上で誰も永遠に生きることはできません。やがて この世を去り、この地から離れる日がやってきます。不正な管理人に主人が言いました。会計報告を出せ。同じように私たちも人生の終わりに自分の人生の総決算報告を神様に対してしなければならないのです。その時私たちは大丈夫でしょうか？おそらく誰も大丈夫ではないと思います。私たちは神様から与えられた人生の日々を多く浪費してきました。乱費してきました。忠実ではなかったのです。この管理人が土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしい。そう言ったように、私たちも自分の力では、この自分のその天での運命を左右する何もできないわけです。誰一人自分の力では永遠の幸いを保証することができません。ではどうすればいいのでしょうか？自分以外の誰かに頼るしかないのです。例え話の管理人が人々に恩を売って仕事を辞めさせられた後、自分を迎えてくれる友を作ろうとしました。イエス様もおっしゃった。不正の富で自分のために友を作りなさい。これは地上に生きている間に自分を天に迎えてくれる友を見出しておきなさいということです。その友とは誰でしょうか？地上に罪を犯さなかった人は誰もいません。聖書は罪から来る報酬は死ですと言い、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると教えています。天にはあらゆる幸いがあります。ただ一つないもの、あってはならないもの、罪はないのです。だから私たちは罪を持ったままで天に入ることはできません。私たちを天に迎えてくれる友は、私たちの罪を許し、私たちを罪から清めることができるお方でなければならないのです。もうお分かりですね。私たちを天に迎えてくれる友、それはイエス・キリストです。イエス様は言われました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。イエス様が、私たちを永遠の住まいに迎え入れてくださるのです。その天にいらっしゃる私たちの友なんです。生きている間にこの友に頼っておきなさいということをこの例え話は語っています。私たちはどんな努力によっても天に場所を買うことはできません。ただイエス様を信じ、イエス様に頼り、自分の永遠の日々をイエス様にお任せする以外、永遠に備える道はないのです。ですから、この世で忠実でありなさいと教えられている私たちが、まず第一に忠実でなければならないのは、イエス様を信じることにおいて忠実でなければならないということです。イエス・キリストを信じること。これが神様から与えられたこの人生を誠実に忠実に生きる第一歩です。多くの人は永遠のこととか天のこととかあまり考えていません。それで明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないか。まあ、聖書にもその言葉があるんですけれども、そういう目当てのない生き方をしています。そうであったとしても、やはり将来に備えて何かの準備をしますよね。神様を信じない人々でも 将来のこと、明日のことを考えて、それに手を打つのであれば、光の子たち、天を待ち望む光の子たちは、本当に永遠に備えるべきではないか。そう、この例え話は教えています。永遠を望み、天を仰ぐことによって、私たちは毎日の生活を意味のあるもの、確かなものにすることができます。そしてそのような生活は決して無駄にはなりません。地上においても私たちが神様に忠実であれば大きな報いがあり幸いが与えられます。もし地上で報われることがなかったとしても天では必ず報われます。私たち皆が揃ってイエス様によって天に迎え入れられ主からの報いをいただくことができるように心から願います。お祈りを捧げましょう。私たちの作り主なる神様、あなたは私たちの心に永遠を思う思いを与えてくださいました。けれども私たちはしばしばそのことを忘れ、日々をただ忙しく過ごすだけで終わってしまうことがあります。今日、こうして日常から離れ、仕事から解放されて、天を仰ぎ見る時が与えられました。日々に永遠を思い、また地上の事柄に忠実であることができますように、私たちを助け導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。